街角トークあの人に会いたい。今日のゲストは B-WIZ バンドのお二方、伊藤孝弘さんと江藤ひとみさん、君津中学校の同級生だそうですよ。今日は B-WIZ を代表して二人でおいでいただいています。そしてもう一方は君津市民文化ホールの御園孝義さんです。御園さん、
はい、
このライブフォレストなんですけれども、今年は今募集してるでしょ、
はい、
出演の皆さんを、いつ頃まで募集なんですか。
今回エントリーはですね、9月の末ですね、9月30日まで、はい、募集してます、
はい
はい、
そして実際にライブフォレストが開催されるのが年が明けて、
はい、2025年の2月9日、日曜日ですね、はい、
君津市民文化ホールの中ホールでの開催、はい、ということですね。実際にそのライブの出演者っていうのは何人くらいを目指してらっしゃるんですか。当日出演、
10組程度を毎年、出演の枠にしてるんですけども、
はい
はい、
10組くらいでだいたい持ち時間が、
転換込みで、はい、前回は25分でやってます、まあ、その時の、出演者によって、はい、時間を決めていくんですけども、はい、大体そういう感じですね、
はい、このライブフォレストの特徴としてはどういうことなんでしょうか。しっかりとした設備。
そうですね、
しっかりとしたフォロー、
ホールっていうその劇場でやるっていうところが、はい、普段 の, そのライブハウスとかとはちょっと違った、はい、ステージで展開される、はい、ものっていうところで皆さんにちょっとこうなんですかね、ワンランク上 の, うん、演奏体験をしていただこうみたいなところはありますね。
そうするとその音響だったり、はい、まあ、照明はプロ仕様でしっかりと準備してください、はい、ということなんですね。これ出演はできないけれど見に行ってみたいっていう人はどうするんですか。
もちろん観覧だけでも大歓迎でございまして、はいはい、当日入場無料となっておりますので。
そうですか、
はい、どなたでも会場の方には来ていただけるようになっております、
はいはい、2月9日の日曜日は何時開演ですか、はい、
今予定されてるのは、はい、10時
開演、
はいはい、ですね。また詳しく決まったら広報しますけれども、
はい
はい、10時頃開演。
10時からだって夕方までやるんじゃないですか。
そうですね、お昼を挟んで、うん、まあ、一部二部というような形で、
はい、
まあ、午前中のうちに、5バンドぐらい、
はい、
で、後半午後に5バンドと、うん、そして本日いらしてくださっている B-WIZ の、皆さんが、はい、ゲストバンドとして出演してくださいます、
はい、それディフェンディングチャンピオンだから、
そういう感じですね
、はい、ということなんですね、楽しみですね。ぜひなんかライブでぜひ皆さん私たちのバンドの演奏を聞いて私の歌を聞いてっていう方々はジャンル問わないんでしょ。
そうですね、
はいはい、ぜひエントリーを、
はい、よろしくお願いします。
していただきたいですよね、はいはい、詳しいことは君津市民文化ホールのホームページ、はい、またお電話でお問い合わせということでよろしいんでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
はい、いろいろね募集でこんなことをしてくださいみたいなのがあるのかな、事前に。
エントリーシートがありますので、はい、そちらに必要なことを記入していただいて、はい、あとメンバーが全員写ってる写真と、うん、それから、エントリー、これ応募が多かった場合は審査になりますので、はいはい、まあ、その審査用の音源を一緒に送っていただきますと、エントリー完了になります。
で、一応アマチュアバンドの皆さんってことなんですか。
そうですね、プロ活動はしていないというところで、うんうん、アマチュアの皆さんのエントリーを募集しているというところです、
ね、うん、はい、そうするとこのアマチュアバンドの皆さんに出演をしていただいてこのライブフォレストが進んでいくっていうことなんですが、そういう皆さんをこう支援するというのはコンセプトになるんですか。
そうですね、コンセプトとしましては、うん、君津バレンタインライブの頃からの若い人たちに表現の場を提供するっていう、はい、まあ、この理念は引き継ぎながら、
うん、
もっと広くですね、年齢を問わずアマチュアの音楽の発信の場としてこう展開していくことで、まあ、君津地域、はい、まあ、南房総まで広げてもいいかなと思うんですけど、まあ、音楽文化の、発展に寄与しようというのが、うん、まあ、フォレストのコンセプトになるんですが、はい、まあ、まあその音楽っていうのが年齢とかジャンルを問わずに、人々をつなげる力があるんじゃないかなっていうところがあるんで、うん、まあ、異なった背景を持った音楽人がこう交わるっていうところで新たな出会いとかお互いにこう刺激を受けたりして、まあ、実際にあったんですけども新しいバンドが生まれたり ライブフォレストとはまた別 の、 ライブイベントが始まったりっていうのが実際にあったりするんですけど、はい、まあ、そうやって発展していくのかなっていうふうに考えてます。
そうですか、はい、まあ、君津地域のみならずということなんですが、これ南房総最大のなんかライブイベント
と自負しております。最大9と言っていますけども、
最大9の、はいはい、カツサ FM でもこのライブフォレストをずっと応援をさせていただいておりまして、はいはい、もう一つプロの卵たちがというか出てくる、はい、君たまサウンドラブコンサート、はい、これのね応援もさせていただいていて、はい、皆さんに機会がありますとこうやってラジオに出演していただいたりしているということで、今日はじゃあそれじゃあまあはい、ビーウィズのお二人皆さんかなみたいなことになったんですよね。まあ昨年ベストバンドに選ばれた時はどうだったんでしょうか、ひとみさん。
いや、びっくりしましたよ、本当に、
本当にびっくりした。
はい、
来たぞ来たぞ私たち。
いえいえ、全然そういうのなかったです。本当に何回か出させてもらってるんですけど。
何回か出てるんですね。
はい、はい、本当今年の3月10日だったんですけどね、その時本当レベルが本当にすごくて、
みんなすごいね。
はい、わー素敵わー素敵っていうバンドが結構多かったから、うん、まあ一家参加に意義があるなんて言いながら思ってたのに、うん、やっぱりいろんな応援団が、
うん、
ビーウィズ応援団が、
はい、
なんかいろいろあちこち頑張ってくれたらしく、で票を獲得できて、
うん、
でもう本当にビーウィズって言われた時は結構口あんぐりでした。っていう感じ。嘘でしょって思いました。
でも嬉しかったですね。
嬉しかったです。ものすごく嬉しかったです。本当に
そんな賞ってもらうのはビーウィズとしては初めて。
これ2回目ですね。
なんだ、常連
でした。いや常連
で、違うところで。
フォレストです。
そうですか、
フォレストの一番最初じゃなかったかなと思うんですけど。
そうですか。
2010年の時だと思うんです。その時にもいただいて、
次ももらっちゃおうか。
いやあと何年後、何年後。
そんなスタンスの長
くではない。いやでもね、何年後とか言ってられないです。まあ、みんな私たち同級生は高齢者になってるし、
まあ、1年1年60代迎えてですね。
65ですね。
あ、
6になっちゃいましたね。だからなんかもう1年1年大事にしていかないとすごく後悔しそうなんで、できることはやっていこうって、今やろうっていうふうに考えを変えましたね。
そうですか、はい、じゃあ今回は2月のねライブフォレストは昨年のベストバンドとして王冠を頭につけてティアラをつけて出演をするということですね。はい、ぜひ皆さん素敵なバンドですので聞いてみてくださいね。
ありがとうございます。
というところです。やっぱりバンドやってて良かったと思うのはどんなところですか。
精神的に助けられました。やっぱり
好きなことを、
まあここで言っていいのかな、女性には更年期もあるし、50代結構きつかったですよ。だけど、練習行くの嫌だなと思っても、
はい、
行ってしまって歌って終わる頃にはスカッとして帰ってくるんですよ。だからそういう意味での、まあ、助けられたなっていうのと、あと、まあ、音楽がもともと好きなので、やっぱり音楽に携わってられる生活の中 で、
はい、
でバンドしたくてもできない人だっているかもしれないし、
そうですね、まあ、いろんな事情が許さない場合もあるもんね。
うん、なんかそういうのを思うと、あ、こんな年でもできるできるっていう、なんかそれにも自負心あるし、あ、もっともっと楽しんでいいんだみたいな、そういう意味合いでは上向きにいろいろさせてくれます。
そうですか、はい、伊藤さんはどうだろう。
やっぱり自分たち曲を作ってるので、
はい、
いい曲だねって言われるとやっぱり やっててよかったな、ものすごく嬉しいですね。
そうですか、はい、バンドの練習の時なんかに、ね、皆さんお友達とかメンバーに会うとやっぱりいろんな話もするんでしょ。
あ、そうです ね、
ね、仕事のことも、
はいはい、
お家のことも、ここだったんだよとか言っちゃうのかな。
だ、同窓生には、俺たちは毎週同窓会やってるって、
確かに確かに、はい、なんか家族も嫉妬するような仲の良さじゃないですか。
そうですね、本当仲がいいと思います。
でもなんか羨ましいですね。なんか同窓会ってなんか何十年に1回しかやらないところもあったり、もっと頻繁にやろうよとか言いながらも5年ぐらいあっという間に経っちゃったりするじゃないですか。 それがなんか毎週のように
そうです、ね、
あの時一緒に過ごした同級生と、ね、大好きな音楽ができるなんて、はい、素敵。
ありがとうございます、
ね、羨ましいですね、はい、まあそんなことをなかなかできる人もいないかもしれないけれども、うん、そういう時間が持てることをとても羨ましいなと今日は感じております。では続いてはひとみさんの好きな曲かな。
はい、そうです、うん、私が初めて買ったレコードです。シングルレコード、はい、大和田 の、
うん、
あの坂道のところにあったなんかこうあったんですよ、ショップが。
さ
ん、なんだっけな、名前忘れちゃったんですけど、
うん、サンなんとか、
うん、なんかあの
サンプラザ、あ違う
な、なんかこう坂のところにそのレコード屋さんっていうかあって、うんうん、はい、もうお小遣いを貯めて、
うん、
そして買ったのが少女だったんですよね。逸話真由美さんなんですけど、
あでもさ、でも渋いじゃないですか。これすごく
渋いんですよ。
え、何年生ぐらいですか、そうすると。
小学校、
中学校なったぐらいかな、
うんうんうんうん、で、あの本当はあの悩んだんですよね。あの逸話真由美さんにするか、あのアデューとか、あの飛んでイスタンブールって生野真由さんの、うん、どっちを先に買ったかちょっともう覚えがないんですけど、うんうんうん、どちらも好きで、昔からこういうなんていうんだろう、歌い込むみたいな曲に心がすっごい動かされましたね。あの楽しい曲も嫌いではないんですけど、
一緒にね2枚買えればいいけどね。
そうです、そうはいかない、1枚しか買えないんです。
そりゃお小遣い貯めたんだもんね。
はい、貯めました。でそれで少女っていうのはすごい思い入れがあって、
はい、
はい、
で、まあ、A 面 B 面とすると、
はあ、すいません、記憶にございません、
ね、どっちなんだろうね。でも
B 面だったのかもしれないなって今思います。
そんな聞いてみました。
あれが流行ってましたね、恋人、
うん、恋人よ、
その後ろ、なんかちょっと記憶がないんですけど今。もとにかく聞いた時にあのジジジズズズってなんかこう、
うん
うん、なんか溝打ちが動いたみたいな、
そうです
か、うん、そんな感じで毎日聞きながら歌ってました。
擦り切れちゃうほど聞いちゃった、はい、みたいな感じなんですね。
はい、はい、
それではひとみさん曲紹介お願いします。
はい、では逸話真由美さんの少女。